Thank you very much, Pastor Shinsuke.
Shinsuke 牧師ありがとうございます。
Aloha, everyone.
皆さん、アロハ、こんにちは。
How are you faring in this very, very, very hot weather?
皆さん、本当に本当に暑い、気候ですが、いかがお過ごしでしょうか。
I hope you're all doing well.
皆さん、お元気なことを希望します。
Hi, Greg.
Greg. こんにちは。
Today's Greg's last day.
今日実は、グレッグの最終日です。
And then hopefully his wife will follow shortly.
そして、もうすぐ、聖子ちゃんが、追いかけていくことができますよ。
So can we just pray for you? Is that okay?
二人のために祈ってもいいですか?
Amen. Father, we just thank you for Greg. We ask for a good flight.To the East Coast in America tonight.
お父様どうぞ今晩グレッグがアメリカの東部へ旅立ちますがどうぞ良いフライトになりますように。
And that you prepare the way for him.
どうぞ彼の前に道を整えてください。
We ask Lord that you speed up the visa process for Seiko.
お父様、妻の聖子ちゃんのビザプロセスがスムーズにいきますように。
And we ask that youBless the church that he will go to when he gets there.
Greg が、そして聖子ちゃんが行くその教会、どうぞ祝福してください。
In Jesus' name.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Well, and just in case I don't get to say bye-bye, it's in bye-bye. I know you have to take off.
もしも挨拶できなかった場合に、まあ、バイバイと。
バイバイと言うね。はい。日本のバイバイは。okay, never mind. I tried to make a Japanese joke. Didn't work. Okay, that's okay. Hallelujah. We're going through the walking through the book of the Bible, and we are now in the New Testament.
私たちこの1年かけて聖書をずっと見てきていますが、ようやく新約聖書に。
And I get the privilege of introducing the book of Matthew to you in a very interesting way.
今日とても面白い方法で皆さんにマタイの福音書をご紹介できることを嬉しく思います。
There are so many stories in the book of Matthew that you can actually pull from and have a really great sermon.
マタイの福音書からにはたくさんの興味深いことが書かれていて、それをメッセージするのはとても面白いことです。
But as I was praying and you know just the news that's come out of one of the a very well-known Christian pastor.
私自身このメッセージのために準備しながらこの一つの箇所とてもよく知られている箇所をについてお話ししたいと思います。
Joshua Harris.
ジョシュア・ハリスという牧師さんがいらっしゃいます。
It's one thing when you say you're going to get divorced. It's another thing to say that I'm no longer a Christian.
で、もう一つ、離婚っていうことと、それから、もうクリスチャンではないということがあります。
So, with that in mind,
そのことをこう念頭に置いて、
I want to start this message, first of all, with a prayer.
そして、グレッグのために
prayer, 祈り
祈りたいと思います。
Father, we just thank you, Lord, for your word.
お父様、この御言葉ありがとうございます。
We ask, Lord, that it would touch our hearts and just touch our hearts.
どうぞ私たちの心に触れてください。
And that it would teach us.
どうぞそれが私たちに深い学びとなりますように。
So Holy Spirit, we invite you to come.
聖霊様、今あなたをお招きします。
And have your way with us.
どうぞ私たちの道を整えてください。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
I want to first go into 1 Peter 5:8.
まずはペテロの第一ペテロ5章8節を見たいと思います。
It says, "Be sober-minded and be watchful."
身を慎み、目を覚ましていなさい。
In other words, be careful.
ということは言い換えると気をつけてくださいと。
Because we have an enemy that is coming after you.
私たちを追う皆さんを追ってくる敵がいるからです。
We can't see him.
その敵は私たちの目から見えません。
But he's there.
でもいるんです。
And every morning when you put your feet on the ground, when you get up, you put your feet on the ground, you're not just walking into life, you are walking into a battlefield.
私たち毎朝目を覚ましてベッドから出た後、ただこの人生を送るだけではなくて、この戦場に出て行っているわけです。
And the enemy wants to come and ruin your life.
そして敵は私たちの人生にやってきて、私たちの人生を壊そうとしています。
And especially he wants to ruin your view and your relationship with God.
で特に敵は私たちの神様に対する見方、そして神様との関係を崩したいと思っています。
So one of the strategies that the enemy uses is temptation.
だからこそ彼ら敵はこの誘惑というものを使うんです。
So we all need to be, we all need to understand just the strategies of the enemy.
したがって私たち敵のその戦略というものをしっかり認識しておく必要があります。
And that's what I want to talk to us about.
その戦略、敵の戦略ということを今日お話ししたいと思います。
Strategies of the enemy is number one, temptation.
敵の私たちに対する戦略のナンバーワン、最初のポイントは誘惑です。
In Matthew 4,Chapter 1 through 11, which we'll read.
マタイの4章1節からこう書かれています。
We need to look at it because it shows that what the enemy is trying to do is to show that God the Father is not a good father.
敵が私たちにしようとしていることというのは、私たちの天のお父さんがそんなにいいお父さんではないよと思わせることです。
And he wants to show that God the Son is not that great of a son.
そしてまた同時にその神様だけではなくて、その御子であるイエス・キリストもそれほどいいお父さんではないということを。
So to understand this section of the Bible, I think you need to go back a little, a couple of verses in chapter 3.
このマタイの4章を理解するには、まずその直前の箇所、マタイの3章を見る必要があります。
Because these twoportions of the Bible are not isolated in themselves.
このマタイの3章4節っていうのはこう独立したものではなくて関係性があります。
In chapter 3, verse 16 through 17, it says that Jesus was baptized.
マタイの3章16節からイエスはここでバプテスマを受けています。
And soon as he came out of the water, a voice was heard.
すぐに水から上げられると声が聞こえてきました。
A voice that said, "This is my son."
その声はこう言っています。これは私の愛する子。
So the first thing we can understand is that there's a family relationship that's happening here.
だからこそまず私たちが理解すべきはここに家族としての関係があるということです。
The Father God is introducing His Son to the world.
父である父が自分の御子、自分の子供を世界に対して紹介するんです。
And of course, the goal of the enemy is to show you that this relationship is not a good one.
で、敵が私たちに刷り込みたいのは、この天の父とイエスである、この子供であるイエスの関係っていうのはそれほどいいものではないというふうに理解させたいんです。
So the first thing that the enemy wants to show you or to tempt you is that number one, the father is not that great of a father.
だから私たち皆さんに敵がこう刷り込みたいことというのは、お父父とこの関係というのは、というかこの父お父さんというのはそんなにいいお父さんじゃないよということです。
And that the son is not really that great of a son.
そしてその子供であるイエスもそれほどいい父ではないと。
And you know that he's winning if you start to believe that.
私たちがその敵の嘘を信じ始めると、そうすると敵は喜び始めるんです。
And the other thing is you'll know that he's winning is if you think that I am not that good of a son or a daughter.
そしてまた敵がこの喜ぶことというのは、その父がその子供に対してそれほどいい存在ではないということを信じることです。
So, looking back on Matthew chapter 4,
なので、このマタイの4章に戻ると、
I want to show you three areas that the enemy comes to attack you.
ここからマタイの4章から敵が私たちに攻撃をするその3つのポイントというのを見ていきたいと思います。
So the first place he wants to attack us is with our hunger.
まず最初に敵が私たちにダメージを与えようとするエリアというのはこの飢えというところです。
Matthew 4 chapter 1 verse 3.
マタイの4章1節から3節です。
Go ahead and read that.
はい、ではお読みします。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。
Now as we see this we realize that Jesus has been fasting for 40 days and 40 nights.
ここで分かることはイエス様が40日そして40夜断食をしていたということです。
And you know, as soon as I say the word fasting, my stomach goes, oh, let's eat.
私この断食という言葉を聞いただけで、ああ食べなきゃっていうふうに思います。
So we gotta understand that Jesus is really hungry.
私たちまず理解すべきはイエス様自身とってもお腹が空いていたということです。
And that's when the tempter comes.
そういう状況の時にこの誘惑というものが来ます。
He comes and he says to Jesus, you know, hey, turn, if you're the son of God, question mark.
だからこそ敵が来てイエス様にこう言うんです。あなたがもし神の子なら
turn these stones into bread.
この石がパンになるように命じなさいと言います。
Because listen, you know, your father drove you into the wilderness.
皆さん、あなたのこのイエスの父がこの荒野に導かれました。
What good father drives his son into the wilderness and not feed him for 40 days?
どんな良い父が自分の子を荒野に連れてきてそこでその子の空腹を満たさないでしょうか。
I mean, you should be worshipped.
皆さんもうすでに神様が礼拝捧げられているべきです。
But the father has sent you into the desert.
でもその父は彼子供をこの砂漠荒野に送ったんです。
So the tempter is planting seeds in the mind of Jesus that hey, maybe your dad's just not really a good dad.
だからこそここを深く読むとこの敵は父が子であるイエスを荒野に送ったっていうところを指してもしかしたらあなたのお父さんってそんなにいいお父さんじゃないんじゃないっていうふうに言っています。
And then he says, you know, Jesus, if you're the son of God, then prove it.
そしてまたさらに敵はイエスに向かってそしてまたあなたが神の子であるならばこの石をパンにして証明してくれと言います。
Now I gotta ask you a question. Is it wrong for Jesus to be hungry?
では皆さんに質問です。イエス様が空腹を覚えるっていうことは間違っていることでしょうか。
No.
違いますよね。
I mean, you know, if you fast for like three days, I know a lot of us get hungry.
私たちだって、3日も断食すればもう本当にお腹空きます。
Or if you even think like you're going to skip breakfast.
あるいは朝食だけ抜くっていう場合でもすぐにお腹が空きます。
You don't last, right?
それって続きませんよね。
Okay, I mean, yeah, all right.So it's not wrong for Jesus to be hungry.
なのでイエス様でさえ空腹に感じることっていうのは間違いではないんです。
But would it have been wrong for Jesus to eat something?
じゃあもしかしてその時に、イエス様が何かを食べていたら間違いだったと思いませんか？
That's an interesting question.
それはきっと興味深い疑問ですよね。
I think yes.It would have been wrong for him to eat.
その答え、もしイエス様が何かを食べていたらば、それは間違いだった。それはきっとそうでしょう。
Why?
なぜでしょうか。
Because the Father did not will Jesus to eat at that time.
でもそれはなぜかというと、父がイエスの父がイエスに食べることを良しとしなかったと思うからです。
What the devil is doing is he's inviting Jesus to satisfy a legitimate hunger in an illegitimate way.
なのでここで敵が何を企んでいるかというと、イエス様のその当たり前の欲求であるゆえをどうにかその間違った方法で満足させようとそうしているんです。
Now one time, you know, my, I think, I can't remember who made it.
ちょっと誰がっていうことは覚えてませんけれど、ある時
But you know, somebody in my house made cornbread.
私の家で誰かがコーンブレッドを焼いてくれました。
And you know, whoever made it,
誰が
whether it be my wife or my daughter making it, it tastes really good.
私の妻かあるいは娘か忘れましたけど、すっごい美味しかったんです。
And I know that we were going to have like a small dinner party at our house.
そしてその時家で小さなパーティーをする予定でした。
But that aroma of that bread just see, I mean, right now my stomach's going, come on.
でもその時のそのコーンブレッドを焼いたその匂いがもうすごいいい匂いだったんです。
And I went into the kitchen.
で台所行きました。
And I knew that this was for an occasion.
そしてその時のパーティーのためのものっていうことを私知ってました。
But I was staring at it.
でもそのコーンブレッドから目が離せませんでした。
Longingly.
もう本当に欲しいって思って。
My eyes were getting big. My stomach was.
すごい目も大きくなって、そして胃袋がこう。
Cut a piece.
一口でもいいじゃん。
And I actually went and got a knife.
そしてナイフ持ってきました。
And I was about to ready to cut into it when somebody walked by the kitchen and said, "Stop it!"
そしてもう少しでそのナイフで切ろうとした瞬間にやめてという声が聞こえました。
And I remember saying, "Well, if just cut a little piece that they won't know, you know, because we're going to cut it like in the kind, right? And we're going to put it in a bowl."
結局最終的に
you know, nobody would know.
切ってから出すからちょっとぐらい切ったって分かんないでしょと思いました。
And whoever it was, and I can't remember who it was because I was just concentrating on that.
でもそれが誰だったかよく覚えてないけど、その切ることに私すごい集中していたから。
They said, but I would know.
でも分かるでしょっていうふうに言われました。
So I want to ask you, you know, what's your cake?
なので皆さんに聞きたいのは、皆さんにとってのこのケーキだったりコーンブレッドって何でしょうか。
What are you hungry for?
何に飢えていますか。
Oh, I'm sorry. I should have given you this. Okay.
これ先に見せるべきでしたが。
Yeah. What's your cake?
皆さんにとってのこのケーキっていうのは何でしょうか。
Is your cake success?
それもしかしたら成功っていうことでしょうか。
Because some, you know, some of this cake is it's not it's okay.To have this kind of hunger.
こういう飢えっていうものを覚えること自体は大丈夫なんです。
You know, success could be a very, very, very God-given thing.
成功は時には神様からこう与えられたものである時もあります。
Or you know, some of us want to be significant. We want to have significance.
あるいはその自分が本当に大事なものだっていうそう思う思いが必要な人もいます。
We want to make sure that our life has done something noble.
自分の人生が本当にその称賛されるべきであったものとされたいという欲求もあります。
Some of us want peace.
あるいは平安が欲しいという思いもあります。
That's not a bad thing to hunger after.
それ自体、それを欲しいと思うこと自体は大丈夫なんです。
You know, like when one storm rolls in and one storm rolls out, then another storm rolls in.
新しいその嵐がやってきて、それが止んだと思えばまた新しい嵐がやってきます。
And you just want peace.
でその時にただその平安が欲しいと。
Some of us hunger for companionship.
あるいはその誰かと一緒にいてほしいっていうそういう欲求もあります。
We just don't want to be alone anymore.
一人ぼっちが嫌だと思うこと。
It's lonely.
その一人ぼっちであること。
I need someone to talk to.
だからこそ誰か話し相手が欲しい。
Some of us are hungry for acceptance.
あるいは誰かに受け入れてほしいという欲求もあります。
Okay, we want acceptance from our mom or our dad or our boss or our friends.
お父さん、お母さん、そして上司、そして友達から受け入れられたい。
Or approval. We want approval.
あるいはその認めてほしいという思い。
A lot of us hunger for love.
私たちの多くが愛を求めています。
Okay, we want to have a spouse. We want to have what everybody else has.
配偶者、みんなが持ってるから自分にも配偶者が欲しいとか。
Well, what are you hungering for?
じゃあ皆さん、何に飢えていますか？何を求めていますか？
And all these hungers can be very legitimate.
この私たちが要求するものはその当たり前あるいは正当なものもあります。
But sometimes we want to just satisfy it, so we do it ourselves. We short-term gratification.
でもその欲しいからあのその短い間のその喜びを満たすために自分で何とかしようとします。
So sometimes for success we just step on people or step over people.
だからこそ例えばその成功という欲求はその成功を手に入れるために誰かをこのの上にのし上がったりということをします。
Or so for peace, you know, we turn to drink, we just numb our lives.
平安が欲しいからそのためにそのお酒を飲むとかいうふうにしてこの自分自身のこの感覚を狂わせて、痺れさせてしまいます。
Or we want approval by people, so we go on a fad diet.
あるいは人から受け入れられたいからそのただ究極的なそのダイエットに走ってしまうと。
Or we just start to conform to what everybody wants us to be.
あるいは他人がに求めていることを自分で それに全部合わせてしまうということをしてしまいます。
Or we want love so bad, we hunger for love, that we just compromise our own convictions.
あるいは愛という場合はその相手からの愛が欲しいから自分の信念というものを曲げて妥協してしまいます。
You know, if I don't give myself, then that person's going to leave.
この人に私自身すべてを捧げないとこの人がもうどこかに行ってしまう。
I want to tell you, you know, short-term gratification leads to long-term guilt.
この一瞬のあるいは短期的なこの喜び快感っていうものは結局は長期的な後悔とかそれから後悔とかいうものにつながります。
So to satisfy a God-given hunger in an illegitimate way is wrong.
なので、その当たり前の欲求があったとしても、それを間違った方法で解決しようということは、間違っています。
But the enemy comes and he tells you, if your father was a good father, then he'd give you all this stuff.
そして敵が何をするかというと私たちのところに来てもしもあなたのお父さんがいいお父さんだったらあなたの欲しいものを全部くれるはずじゃないかというふうに言ってきます。
But how does Jesus respond to this?
でもイエス様はどうやってそういう誘惑に対応したんでしょうか。
He says in Matthew 4:4 He says it's written man should not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God.
イエス様はこう答えました。マタイの4章4節です。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。
Jesus is saying, food is not my greatest need.
イエス様はこう言っているんです。食べ物っていうのが私の一番の必要ではない。
Food is not your greatest need.
皆さんにとっても、パン食べるものが一番必要なのではありません。
The things that you hunger for is not your greatest need.
皆さんがその自分から見て一番飢えているというものが本当に必要な上ではありません。
Your greatest need is more of Jesus, more of God.
皆さんそして私たちに必要なのはイエス様神様をもっとって神様そしてイエス様です。
And Jesus says, you know, he says in John 6:35, he says, I am the bread of life.
イエス様がヨハネの福音書で私がこの人生についてのパン、一番必要なものです。
Those who come to me shall never hunger, and those who believe in me shall never thirst.
私のところに来るものは絶対に飢えることもなく、そして渇くこともないと言っています。
So our greatest need is to have more of God. Amen?
ですから私たちが一番求めるべきものというのは神様ご自身です。
The best that the Father can give is just more of himself.
神様が私たちに捧げられる一番良いものというのは神様ご自身です。
But I've heard people say, and I've said it myself, can I really trust God?
よく皆さん人々も言いますし私も言うんですが私本当に神様のことを信頼できるのだろうか。
Can I really trust him with my future? Can I trust him with my hunger?
自分の将来そして自分のこの上に対して神様信じることができるでしょうか。
And I would just challenge you, when you feel that way, just look at the cross.
そのように感じた時、皆さんにチャレンジしたいのは、十字架を見てくださいということです。
Because that's God's gift to you.
この十字架、それそのものが私たちに対する神様からのギフト、贈り物だからです。
You know, God would say, I can hear, this is what the Father would say to us.
私たちに神様が言うことはこれです。
If I don't ever give you another thing in this life,
この人生の中で、他の何よりも他のものが何もあなたにあげられないとしたら、
If I haven't given you anything in this life, I've already given too much.
もしそうだとしたら、もうあなたにもう捧げすぎていると言えます。
Because he gave us his son.
その理由は神様がその御子である。御子を私たちのために捧げたからです。
And Jesus says that my food is to do the will of the Father.
そして、イエス様はこう言われます。私自身、神様がなされたこと、神様の御心をなすこと、それがあなたに対するそのすべての一番良い捧げ物です。
So that should be our response is to use the word of God.
だからこそ私たちがこのいろんな誘惑に反応するとき、その正しい反応の仕方というのは、この御言葉を使って反応するということです。
The second thing that the enemy targets is our application of God's word.
2番目に敵が私たちに対して行うそのターゲットというのは、神の御言葉を当てはめること、これに対して攻撃をしてきます。
Okay, it's the application of the word. It's our application of the word that he tempts.
これは私たちが自分自身で神の御言葉をいろんなことに当てはめようとするとき、そこを神さ、敵は攻撃してくるということです。
In Matthew 4, 5 and 6,
マタイの4章の5節6節です。
The devil takes him to the high place in the temple.
悪魔はイエスをこの宮のその一番高い頂上に連れて行きます。
throw yourself down.
そこで自分自身を身を投げてみなさい。
All right, I remember. You use scripture.
覚えてる、君は御言葉を使っていつも反応してくるね。
He says, I know scripture too.
僕だって、御言葉知ってるよ。
I have a seminary degree.
私も神学校行ったからね。
So let me just throw some scripture at you because it's written.
ちょっと君にその御言葉をいくつかあげよう。だってそれ聖書に書かれてるんだから。
That if you throw yourself, then God's going to take care of you. Angels are going to come and they're going to protect you.
君が身を投げてみなさい。そしてそこで神様、それから御使いたちがあなたを助けに来るか見せてくださいよ。
Go ahead, throw yourself off. Let's see if God the Father is a good father.
じゃあ身を投げてみなさい。そして神が本当にいい父であるかをちょっと証明してください。
But again, the Father has not asked the Son to do that.
でもここで覚えておくべきは、神がイエスにそうしなさいとは言っていません。
Because if Jesus did that, then he would be stepping out of the will of God.
で、それがイエス様が言ったのは、もし神様の御心であるならばそれをすべきだと言いました。
He would justify a sin with God's word.
神の御言葉で罪を正当化するということです。
Now, how does that work in our lives?
じゃあ私たちの人生でどういう意味でしょうか。
There's a label sometimes we put over what we do.
私たちの行動を私たちこうラベル化してその名前をつけます。
And it's, we say this, it's just not that big of a deal.
そんなの大したことよないよね
っていうことです。 It's not that big of a deal.
そんなの大したことない。
You know, if I gossip,
もし自分がゴシップしたとしたら、
And then we usually put a preface on it, you know, we put a thing at the beginning of gossip.
私たちそのゴシップする前にちょっと前置きを言い訳します。
We say this, you know,
こんな感じです。
Don't tell anybody, but
誰にも言わないでねこれ。
Oh, wow! I heard some people laugh. I do that. Don't tell anybody.
皆さん笑いましたけど、そういうふうに。 誰にも言わないでねっていうふうに前置きします。
It's like the forward in a book, you know. Don't.
あの本でいうとこう前書きみたいな感じです。
And the underlying label is, I'm going to tell you, but it's not really that big of a deal.
でそこで、ちょっとあの二重線書いてあるのは、あなただけに言うけど、これ大したことないから。
You know, I lose my temper.
もうなんかもう怒ってしまうとき。
But really, it's not that big of a deal.
もう 私って怒りっぽいけどでもそれ大したことないよね。
I'm not really nice to my children or my family or my wife.
自分の子供を家族そして奥さんに対してあの親切じゃないけど。
It's not really that big of a deal.
でもそれって大したことないよね。
I cheat, you know. I cut corners at work, but it's not really that big of a deal.
もうそのズルをして、することがまあ会社とかであるけれど。そんなの大したことないですよね。
And some of you might be thinking, I don't do that.
あるいはそんなことしない私って言うかもしれないけど。
Well, I know that sometimes we abuse God's grace.
でも私たち神様の恵みっていうものを悪用することが誰にでもあります。
Because we use God's word like this.
私たちこういうふうに神の御言葉を使います。
Nothing will separate me from the love of God.
神の愛から私たちを引き離すことは誰もできません。
So whatever I'm doing is not just really that big of a deal because God will always love me.
だからこそ私がやってるこの行動は大したことがない。それはなぜかというと神様が常に一緒にいてくれるから。
He wants to forgive me.
私を許したいと神様は思っている。
And then we use this scripture.
そしてこの次の御言葉使います。
If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us of all our sins.
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は親切で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
So if I do this thing that I know is wrong, then I can just repent later.
だから私がこの間違ってるって分かっていてもやったとすると、でもそれでも後から悔い改めれば許してもらえる。
The first time we use this scripture, we fall on our knees and we go, God.
最初もう本当にひざまずいてもう涙流して神様って言ってるのに。
And then 何回 more we do it, and then it's like, okay, God, forgive me for that sin.
そして何回も何回も同じことやって、あ、神様。許してくださいっていうふうになります。
You know, it reminds me of a story. It's not really a story. I've seen this happen.
で、こういうことが起こっているのを今話したことを考えているとよく思い出します。
The first time a person goes into like an adult shop.
最初。
An adult shop where the you know the When you go to Tsutaya, is it Tsutaya?
Tsutaya とかああいうところに最初に行って。
And they have that section in Tsutaya where you have to go through a red curtain or something.
カーテンで区切られた一定以上の年齢の人だけが行ける場所があります。
First time somebody goes here, they're like.
最初はこういうふうに周りを見ます。
They're looking to see whether any of their friends.Or anybody would recognize them going through that.
そこで自分のことを知っている人が周りにいないかなというふうに見ます。
But it comes to a point where they just walk in. They don't care anymore.
でも最初はそうやって、すごい気にしていても、そのうち何度も繰り返すうちにもうそういうの気にしなくなっていきます。
And we do that in our lives because of this scripture. If we confess our sins, He is faithful. So I'll just confess it.
そういうことをしてしまうのは。この箇所を、自分で、悪用して自分が何でも罪を告白すれば神様許してくださるというふうにいいように解釈します。
Well, how does Jesus respond to this?
じゃあそれに対してイエス様はどういうふうに応対するでしょうか?
By rightly applying the word of God.
正しく神様の御言葉を当てはめると
He says you should not. This is what the word says. You don't put God to the test.
御言葉にこうはっきり書かれています。あなたは神である主を試してはいけませんと。
In other words, that test, that word means to trust God.
だからこの試みるということはどういうかということは神様を信頼するということです。
So you don't put God's trust in, you know, in jeopardy.
その神様の信頼っていうことを最終的に自分で壊すようなことはしていけないと。
You don't have to prove, God does not have to prove that he's a good father because he already gave his son.
神様はすでに自分の一人子であるイエスを私たちに捧げている。だからこそ神様をあえて試みる、あるいはその信頼を試すということはしなくていいんです。
Now, don't fit this book into your life.
皆さん、この聖書を自分に当てはめるということをしないでください。
I can see some face like, what?Don't fit this book into your life.
この聖書から私、聖書が自分に当てはめることはしないでください。
Fit your life in this book.
自分自身がこの御言葉に即するようにしてください。
And I've said this before. If you come across something that you don't really agree with, who's wrong? You or this?
なので、自分が、その状況において、正しいか正しくないかっていうことを、判断するのであれば、御言葉自身が自分っていうことになります。
Right. The next thing that the enemy comes and attacks and he targets is our pride.
もう一つ、敵が私たちに攻撃するときにターゲットにするその対象というのは私たちの誇り、プライドです。
Matthew 4:8-9.
マタイの4章8節と9節。
He takes him up to a high mountain, takes Jesus up to a high mountain.
敵が、悪魔がイエスをこの高い山に連れて行きます。
And he shows him all the kingdoms of the world and he says, this can be yours.
そしてこの御国全体を見せて、これ全部あなたのものですよと言います。
You don't have to suffer. You don't have to go to the cross. I'll give you all of this.
もう苦しまなくても、そして十字架にかからなくても、もう全部あなたのものですよと言います。
All you gotta do is worship me.
でもあなたがすべき一つのことというのは、私、悪魔を礼拝することです。
Now that's the ultimate goal of Satan.
それが、サタン、悪魔の最終的なゴールです。
Is to steal what belongs to, what rightfully belongs to God.
それは、
And that's glory.
神様に帰属するもの、それは何かというと、神様の栄光。それを盗むことが敵のゴールです。
Now, pride works like this. I want to do my thing. I want to do what I want to do. I want to say what I want to say and go where I want to go.
プライドというのはこんな感じです。私がしたいことを何でもして、行きたいところに行って、自分のやりたい放題をすると。
Now, I was in Aeon. You know, we have this store called Aeon near our home.
このエーオンという登場人物がいますけれど、私自身こういう感じでした。
And there's little kids, you know, in shopping carts that look like cars.
イオン、ショッピングセンターで、カートにちっちゃい子が乗ってました。
And it looks like cars. The shopping cart looks like
automobiles. 子供用の車の形したものがありますよね。
And the little kids are driving it, you know, they're turning the steering wheel.
ちっちゃい子が運転しています。
And I was just wondering, you know, what would happen if those steering wheels actually had power?
で、その時にちょっと私は思いました。この子供用のショッピングカートがとってもなんかパワーがあったらどうしよう。
And then the kids could actually steer it where it wanted to go.
そして自分が行きたいところに、この子供が行きたいところにどこでも行きたらどうなるだろうか。
Now, Saturday, yesterday was really busy at Aeon, so I think the whole place would be in complete chaos.
で、昨日土曜日ですから、本当にこのショッピングセンター混んでて、そういうことができたらば本当にもうカオス、めちゃくちゃな状態になります。
But you know, that's our life.
でもよく考えてみると、私たちの人生そんな感じですよね。
We're sitting in little carts and we want to go where we want to go.
この小さなこのゴーカートみたいな車に乗って自分が行きたいところに行きたいと思ってます。
And God is pushing us, but the devil is giving us a little power on the wheel.
神様が押してくれてるにもかかわらず、この敵がやってきて、この車にもっとこう力を与えて、暴走してしまいます。
Well, what's the response of Jesus?
でも、イエス様の応対っていうのは何だったでしょうか。
Jesus says, be gone.
引き下がれとイエス様が言われます。
Well, it's written, you shall worship the Lord your God, and only him you shall serve.
あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよというふうに書いてあると答えました。
Now, Jesus Christ is the Lord.
イエス・キリストが主です。
And he's the one who should be worshipped.
そしてイエス・キリストこそが礼拝されるべき対象です。
So he take, what Jesus has done is he takes his deity off and puts it on the side.
でこのイエス様がなされたことというのは、この神様であるその存在こそ脇に置かれました。
Instead of choosing the road of comfort, he chooses the cross instead.
そして本当はその心地いい、その元々の心地よさというものを捨てて、この十字架という苦しい道を選ばれたんです。
Well, what's Satan's response
じゃあそれに対するサタンの応対、対応というのはどんな感じだったでしょうか。
He says he left him.
イエスを離れていきました、悪魔は。
Now you know, it's possible for the devil to leave you.
皆さんの人生、皆さん自身からサタンが去っていくことも可能です。
It's possible because Jesus Christ has already won the victory on the cross.
イエス様が十字架ですでに私たちのために勝利を取ってくださったから、それが可能です。
私
たちがまた飢えを感じるまでの間、敵が私たちから離れていくことはできます。もうこの届かない、このかゆいところに届かないのと同じ感じです。
It comes back every once in a while.
またやってきて、また去ってはやってくるっていう感じです。
But you know, the devil will leave because Jesus was victorious in his greatest temptation.
イエス様ご自身がその本当にその強い誘惑の中でもイエス様は勝利を得ていらっしゃったから、私たちから悪魔が逃げていくことは可能です。
Now, this is his greatest temptation.
これが大きな最大の誘惑です。
When Jesus hung on the cross, they said to him, If you're the son of God, then come down.
イエス様が十字架にかかっているその時に、サタンがこういうふうに誘惑しました。もし神の子、あなたが神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいというふうに誘惑しました。
Save yourself.
自分自身で自分を救ってみろよと。
And what if Jesus said, fine.
じゃあイエス様がこう言ったらどうでしょうか。いいよと。
I'll come down.
今から降りてきますと。
I'll show you. I'll prove to you who I am.
見せてやろう、自分自身を証明しましょうと。
He could have done that.
そうすることもできました。
He could have just floated off.
まあそこから十字架からこう飛んでいくこともできました。
Well, then what would we have?
でもそうだとしたら、私たちには何が起こっていたでしょうか。
What hope would we have?
私たちにどんな希望が与えられたでしょうか。
But you know, when people were yelling at him, when people were tempting him, he chose to just stay on the cross and hang and die.
十字架にかかっているときに、人々がもうあざけ叫んでいたときに、イエス様はもうそこで十字架にかかってとどまっていました。
And that's the, you know, that's the greatest display of judgment and love that was on the cross.
それこそがこの裁きと愛というものが人々の前に表されたそのものです。
Because as Jesus hung on the cross,Judgment came.
イエス様が十字架にかかっているときに、その裁きが下されました。
Because the full wrath of God came upon sin that was placed on Jesus.
神様のその恐れすべてがイエス様の上に降りたんです。
And it was the greatest display of love.
それこそがこの私たちに対する愛のもう最大なるその現れであります。
Because by him hanging on the cross, we became sons and daughters.
イエス様が十字架にかかられることによって私たちが神の娘、息子になれたからです。
In Matthew 3:17 it says, "This is my beloved son."
マタイの3章17節にこうあります。これは私の愛する子、私はこの子を喜ぶと言っています。
And by God saying that,
神様がこういうふうに言うことによって、
Do you know that if you're a believer in Jesus Christ, then you've been hidden in Him?
皆さんがイエス様の子供であるからこそ、イエス様の中にこう隠されて守られるんです。
So you are sons and daughters of God.
だからこそ皆さん神の息子娘とされるのです。
The Father is a good Father.
私たちのお父様は良い方です。
And the Son.Is a good son.
そしてその息子であるイエスも良い方です。
And that's why we celebrate what we're doing now is taking communion.
だからこそ今私たちが行おうとする聖餐式を行います。
Because if you're in Christ Jesus,
皆様がイエス・キリストの中にあれば、
you become his son and his daughter.
そうすれば私たち皆様私たちも神の子供。息子娘となれるんです。
And it's true what the word says concerning Jesus is the same thing that concerning you.
イエス様に関することがこの御言葉に書かれていること、これは真実です。
In Him, Jesus.
イエス様の中にあれば。
And in you.
そして皆さんの中に。
And me.
そして私の中にも。
God the Father is well pleased.
神様は我々を喜んでおられます。
Because we've put our trust.
その理由は私たちが神に信頼を置くからです。
So, let's just sing this song.
ですから一緒にこの曲を歌いましょう。
And then we're gonna take communion. Okay,
そして、聖餐式を行います。
The last song, just the
chorus. その夜。
And he said, this bread, this is my body.
このパンが私の体を表します。
Whenever you take this, remember me.
このパンを取るときに覚えていてください。
Remember the power.
この力を覚えていてください。
Remember the glory.
そしてこの栄光。
Remember the humility.
そしてこの謙遜を。
The honesty and the love.
この真実さと愛を。
And the acceptance and the mercy that was given.
この受け入れること、そして憐れみが与えられたこと。
This is not just a time of a symbolic time.
これはただこのシンボルを表す単なる時ではありません。
This is the time of power.
これは力あふれる時です。
Because when we remember the name of Jesus, Jesus has power in his name.
イエス様の名を私たちが覚える時、この皆に力があります。
So we take this in the name of Jesus.
だからイエス様の皆のもとこのパンを取ります。
And we remember the forgiveness given to us.
私たちに与えられた許しを覚えて取ります。
Because your body hung on the cross.
イエス様、あなたの体が十字架にかけられた体です。ではパンを取りましょう。
And with this fruit of the vine,
そしてこのブドウ酒によって、
your blood running from the cross.
あなたのイエス様、あなたの血が十字架から流れています。
Your blood washes us whiter than snow.
あなたの血潮によって私たちが雪よりも白くきれいにされます。そして私たちを自由にされます。死から解放されます。そしてあなた神様から離れていたことから解放されます。ですから勝利を持ってこのブドウジュースを取ります。一緒にブドウジュースを取りましょう。